全地よ、神に向かって喜びの声を上げよ。皆の栄光を褒め歌え。栄光に賛美を添えよ。神に向かって歌え。御業はいかに恐るべきものでしょう。御力は強く、敵はあなたに服します。全地はあなたに向かってひれ伏し、あなたを褒め歌い、皆を褒め歌いますと。賛美歌156番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌156番です。唱和します。座席の前に10回使徒信条主の祈りのプレートがありますので、その都度ご利用ください。10回、我は
汝の神主、
汝をエジプトの地、
その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何己のために何の偶像をも刻むべからず、何の神主の名を左に口に編むべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何の父母を敬え、何殺す方で、何勧誘する方で、何盗むかかれ、何その隣に対して偽り
証を立つるなかれ。何時その隣の家をむさぼるなかれ。
どうぞご着席ください。お祈りします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの御名を褒めたたえます。灼熱の夏が過ぎ、少しずつ夜の時間が長くなり、コオロギやスズムシなどの虫の音にホッとするようになりました。感謝します。愛する主よ、私たちはどうしてすぐに人を裁いてしまうのでしょうか。まるで人間の本能に備わっているかのように人を裁いてしまいます。どうか裁く心をきれいに捨て去ってください。そして汝の敵を愛せよと言われたイエス様の心を私たちの心とすることができますように助けてください。愛することだけを私たちに教えてください。今日もあなたを心から礼拝することができますよう導いてください。あなたの御言葉を取り継いでくださいます松原望先生を聖霊の力によって守り強めてください。聞く者の心をも聖霊の光によって照らし、イエス・キリストが救い主であることをいよいよ深く分からせてください。今日石川地区中部教区をはじめすべての教会でもたれます礼拝をどうぞ喜び祝福してください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌437番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌437番です。 ぞご着席ください。聖書を2箇所お読みします。はじめに旧約聖書1322ページ、1322ページ、エゼキエル書18章21節から23節をお読みします。悪人であっても、もし犯したすべての過ちから離れて、私の掟をことごとく守り、正義と恵みの技を行うなら、必ず生きる、死ぬことはない。彼の行ったすべての背きは思い起こされることなく、行った正義のゆえに生きる。私は悪人の死を喜ぶだろうかと主なる神は言われる。彼がその道から立ち返ることによって、生きることを喜ばないだろうか。もう一箇所、新約聖書1389ページ、ルカによる福音書15章の11節から24節をお読みします。139ページ、上の段です。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べるものをくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、 手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。人信条を持って信仰を告白します。人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ルカによる福音書15章にはシュエスが語られた3つの例えが記されております。最初の例えはいなくなった羊を探しに出かけていく羊飼いの例えです。2番目の例えは見失った銀貨を探し出す女性がついに銀貨を探し出したという例えです。そして3番目が今日知識者に読んでいただきましたよく放蕩息子と言われている例えであります。この3つはただ続けて書かれているというだけではなくて主題は皆同じであります。いなくなったものが見つかった、その喜びがいかに大きいかということがこの3つの例えの主題になっております。でもちろんこの3つの例えにはそれぞれ特徴がありますので全く同じというわけではありません。そもそもこの3つの例えを主イエスが語られたのはイエス・キリストが弟子たちと一緒にエルサレムへ旅をしている途中の出来事でありました。何週間かかけてガリラヤからエルサレムへ旅をしている、エルサレムで過ぎ越しの祭りを祝おうということでガリラヤを出発したわけであります。エルサレムで過ぎ越しの祭りを祝おうとしていたのはシエスと弟子たちだけではありません。ガリラヤ地方にいた人々の中にも何人もエルサレムで過ぎ越しの祭りを祝いたいと思っていた人がありました。ガリラヤからエルサレムへ向かう途中でも同じようにその土地その土地の人々の中でエルサレムで過ぎ越しの祭りを祝おうとしてイエス・キリストの一行に加わってくる人々も多くおりました。でその人たちが集まってくる旅ごとに主イエスは多くの話をしたり、また奇跡をもって癒しを行ったりしました。今日の聖書の箇所に出てくるのはそういうイエス・キリストのところに朝鮮人と呼ばれる人たちや、あるいは罪人と言われる人たちが集まって、そしてイエス・キリストの話を聞きたいと思っていたというところがこの3つの例えを語るきっかけになりました。この 朝鮮人や罪人たちにこの3つの例えを語ることが目的だったというよりは、朝鮮人や罪人たちが集まってきたのを見たファリサイ派と呼ばれる人たち、また律法学者たちがそれを見て、あのイエスという男は罪人たちと一緒に食事までしているというふうに非難し始めたことによります。朝鮮人や罪人たちは一緒に食事をしようとしたというふうには記されております。イエス・キリストの教えを聞きたくてイエス・キリストのところに集まってきたというだけであります。しかしそれだけでもファリサイ派の人々や律法学者にとっては彼らの汚れが身に及ぶと考えていたということであります。少し極端な言い方かもしれませんけれども、彼らと一緒に食事をしているというふうな言い方をして、イエス・キリストやまた近づいてきた朝鮮人や罪人たちを非難したということであります。それに対してイエス・キリストは三つの例えを語られました。最初にも言いましたように、最初はいなくなった羊を探しに出かけていく羊飼いの話であります。少し極端な話し方をしております。いなくなった1匹を探すために迷わないでいる99匹を野原に残したまま出かけていったという言い方であります。まあ、現実にはありえないことでありますけれども、しかしそれほどにいなくなった羊を探しに行こうとする羊飼いの熱心、何としてでも見つけ出そうというその羊飼いの、まあ、言い方は悪いかもしれませんけれども、執念とでも言いましょうか、まあ、そういうものがこの1匹を探すために99匹を残していくという表現に現れているといったよいかと思います。とにかくこの例えで主イエス・キリストが言いたかったのは、いなくなった羊が見つかったならば羊飼いは喜んでその羊を腕に抱き、そして帰ってくるだろうと。それと同じように一人の罪人が悔い改める時に天に大きな喜びがあるのだというふうに語ったということであります。で、この見つけ出した羊の例えの最後にある一人の悔い改めた罪人のために天に大きな喜びがあるという表現は、その次の二つ目の例え、亡くなった銀貨を見つけたという例えの最後にもやはり出てきます。ですから最初の例えと二番目の例えは最後の部分がとてもよく似ており、見つかった羊あるいは見つかった銀貨を喜ぶように罪人が悔い改めるということは神様にとって変えがたい喜びなのだということを語っているということであります。今日の例えである放蕩息子の例えというのは、その最後のところで悔い改めた罪人のことで神様が喜んでいるという表現そのものはありません。しかし帰ってきた息子を迎えるその父親の姿でその喜びが表現されていると言ってよいかと思います。放蕩息子の例えというふうによく言われます。まあ、放蕩息子、まあ、二人の兄弟がいて、弟息子が財産を分けてもらってそれを処分して、そしてその処分したお金で町へ出かけて行き、放蕩の限りを尽くした、そして無一文になったという話であります。もう多くの画家がこの放蕩息子の例えを題材にしております。画家がこの絵を描いているということは、その絵を注文する人がいたということであります。もともと画家というのは注文があって初めて絵を描きます。まあ、有名なレンブラントもそうですし、それからレオナルド・ダ・ヴィンチや天井壁画を描いた、そういうルネサンス時代の画家たちも注文があって絵を描き出します。どういう絵を描いてほしいか注文主があって、それに合った絵を描くわけであります。 ですから逆に言いますと、せっかく画家が描いても注文主の気に入らなければ返されてしまう、買ってもらえないということもたびたびありました。宝刀息子の例えの絵が多くあるということは、その宝刀息子の例えを描いてもらいたいという注文主が多くいたということを示しております。宗教改革時代以降、プロテスタントの教会が多くあった国では次第に画家のお仕事が少なくなっていきました。レンブラントの名前を先ほど言いましたけれども、レンブラントというのはオランダの画家であります。ルネサンスよりちょっと後、宗教改革のちょっと後に出た人物であります。同じ頃に活躍したオランダの画家に、名前がちょっと忘れしましたけども、まあ、有名な画家がおります。数は多くありませんけれども、やはり同じような時代に描いた光の魔術師というふうにレンブラントともに言われた画家がおりました。でもう少しフランス寄りのところにはルーベンスという画家もおりました。ルーベンスはフランスで活躍した画家であり、生きている間に成功した数少ない画家の一人に数えられております。ルーベンスの絵はとても有名であり、また多くの人が注文したということもありました。で、一つにはそれはカトリックの国であったということも理由の一つになっております。カトリックの教会では教会で飾る絵というものが多くありますし、また信徒の中にもそういう絵を飾って聖書の言葉を身近に置いていこうとする人も数多くありました。しかしプロテスタント教会が多くある国では、神を絵に描くということ自体が禁じられているというふうに考えましたので、画家の仕事がカトリックの教会の国と比べると極めて少なくなりました。まあ、ルーベンスはそういうカトリックの国で成功した画家の一人ですけれども、まあ、彼の成功した理由はもう一つ、外交官としての手腕もあったというふうに言われております。まあ、とにかく同じ時代に生きた人々であっても、どこで画家としての生活をしたかで随分違いがあると言われております。レンブラントは宝刀息子に関わる絵をいくつか残しております。宝刀で遊びほうけているレンブラントと、まあ、女中というような構図で描いた絵もあります。まあ、その女中はレンブラントの奥さんの女性、奥さんであったというふうにも言われております。とにかくレンブラントは比較的若い時には父親の家を出る、これはデッサンだけですけれども、で宝刀で身を持ち崩す姿を描く、まあ、持ち崩す前ですね、遊びほうけている、まあ、そういう絵をいくつか残しております。比較的後の時代に描いた絵としては宝刀息子の帰還という名前の絵もあります。でこれは他の画家もよく描いているわけですけれども、レンブラントの場合は多くの人たちが本の表紙に使っておりますので、ひょっとすると皆さんもその絵を目にしたことがあるかもしれません。でそこにはひざまずいている息子に対して優しく手を肩にかけ、温かく迎えている父親の姿を描いております。でこういうふうに宝刀息子の絵が多くの画家によって描かれている、それは多くの注文主がいたということでもありますけれども、そうでなかったとしても私たちの誰もがこの宝刀息子の例えを深く心に刻んでいる、あるいは宝刀息子の例えを、まあ、そこに書かれている父親の姿などに感動しているということがあるのではないかと思います。でそれはその例えが美しいというだけではなくて、 その宝刀に身を持ち崩して、そして父親のところに帰ってくる。帰ってきた時に父親が温かく迎えてくれたというその姿に、自分自身の姿を映し出しているからだと言われています。誰もが失敗をする経験を持っています。思ったようにうまくことは進まなかった、挫折をしてしまった、そういう経験をしている人は多いであろうと思います。で、そういう人たちにとってはその挫折をいかに乗り越えていくかということも大切ですけれども、その挫折しているその時に本当に慰めになる、そういう絵の一つとして宝刀息子の帰還という絵があるのではないかと思います。それゆえに聖書の中でもこの宝刀息子の例えは多くの人々に親しまれていると言ってよいと思います。この宝刀息子の例えは、宝刀に身を持ち崩したという弟息子の方に、強調点があるわけではありません。よくタイトルとしては宝刀息子というふうに言われますけれども、この例えの主人公は父親であります。わがままを言って家を勝手に飛び出してしまった弟息子をじっと待っている父親、このじっと待っている父親が私たちの神様だ、私たちの救い主だということを主イエスキリストは言いたかったわけであります。で、このところが最初の例え、いなくなった羊を探しに出かけていく羊飼いの例え、そして2番目の例え、銀貨を探し続け、そしてついに見つける女性の例え、この2つと全く違う。宝刀息子の例えでは父親は弟息子を探しに出かけてはいません。ただひたすら家で待っているだけであります。で、それに対して宝刀息子は町で遊びほうけで、そして有金全部を使い切ってしまう。そしてついには食べるものにことかき、豚を養っている人に雇われて豚の世話をするということまでするようになったというふうに描かれております。ユダヤ人にとりまして豚というのは食べることはもちろんダメですけれども、その世話をするということ自体も汚れを身に受けるということでとても嫌っております。まあ、このことは私たち日本人にとってはなかなか理解しにくいところがあります。昔東京神学大学の学長をしたことのあります佐藤清先生、もうずいぶん前に亡くなられた先生ですけども、この先生は留学している間にユダヤ人の学者とは非常に親しくなったというふうに言っていました。で、ずいぶんいろいろお世話になり食事も一緒にした。で、佐藤先生も旧約聖書を専攻しておりましたので、ユダヤ人の生活というものがどういうものであるかをよく知っておりました。学問として研究もし、そしてユダヤ人との交流もあったので、ユダヤ人のその律法を守る姿勢というものがどれほどの真剣で熱心であったかということを身にしみて知っていたというふうに語っておりました。で、その佐根先生が日本に帰ってきて、しばらくしてからあるユダヤ人の友人たちを日本に招き、そして一緒に食事をしようとも考えていたそうであります。しかしそのユダヤ人の友人たちは日本に来ることを非常に渋っておりました。それは日本に行くと豚料理が出てくるのではないか、まあ、そういう心配をしたというわけであります。もちろん佐藤先生はユダヤ人が豚の肉を食べない、 豚を材料にした食事はしないということはよく知っています。ですから心配はやらないと、そういうことはきちっと処理するからというふうに言うわけであります。で、しかしユダヤ人はなお食い下がって、いやそれでも心配だと。で、もし私たちが日本に来るのであれば、佐藤先生の家庭にある調理器具は全部処分してもらわないと困る、すべて新しいものにしてもらわないと困るというんです。おそらく一度は豚を材料にした調理をしたのではないか、鍋 包丁、まな板、でそういうものは豚が触っている、でそういうものもまた汚れているので、同じところで豚を使わない材料で調理をしてもらってもそれは困るんだという話をして、まあ、佐古の先生はびっくりしたという話を聞いたことがあります。理屈はよく分かっているわけで、しかしそこまでユダヤ人が徹底しているというふうには思わなかったようであります。それほどに豚の肉を食べない、豚の世話をしないというユダヤ人ですから、今日の例えに出てくる弟息子が食べ物に困ったからといって豚の世話をするということはおよそ考えられない。ユダヤ人としての誇りを捨てたばかりではなく、神の民という意識すら失ってしまったのかと思わざるを得ない状況だということであります。それほどにこの弟息子の置かれている状況は厳しいということであります。そしてこの弟息子は豚の世話をしながら豚の食べている餌まで自分が食べてしまいたいと思うほどであったということが言われております。まあ、これも非常に屈辱的なことでありますけれども、ここに弟息子が置かれている状況というものがよく示されていると思います。でそういう時になってこの弟息子は我に返ったというふうに言われております。この言葉自体は、まあ、日本語と非常に近いわけで、まあ、自分自身に返ったという、まあ、そういう言葉です。悔い改めるという言葉ではありません。でしかしそれと似たような響きを持っていると言っても良いかもしれません。我に返るというのは本来の自分を取り戻すというだけではなくて、神に立ち返るという意味でも使われることがあるからです。でそういうことを考えていきますと、悔い改めるという言葉そのものはありませんけれども、この弟息子の立ち返る、我に返るという言葉はまさに悔い改めに近い、まあ、そういう思いではなかったかということであります。冒頭に身を持ち崩すということ自体は罪を犯したことではありませんので、当然それは悔い改めということとは関係がないはずであります。しかしそれにもかかわらず、我に返るという言葉で本来の自分に返る、神の方へと向き直る、まあ、そういう意味でこの言葉が使われているということであります。そして我に返ったその弟息子はついに父親のもとへ帰る決意をします。もはや自分は息子と呼ばれる資格はない、自分を雇い人の一人にしてくださいというふうに願おう。それをどれだけ真剣に父親が受け止めてくれるかはわからない。しかし今はただそれだけを父親に願うしかない、そういう決意を込めて故郷に帰る決意をするわけであります。しかし彼の足取りは非常に重かったに違いありません。意気揚々として出て行った家にまた帰ってくる。成功して帰っていくわけではありません。失敗して全てを失ってみすぼらしい姿で帰らざるを得ません。親から分けてもらった財産をお金に変えた時、おそらく近所の人たちはみんなバカにしたでしょう。あの息子は頭がおかしくなった。いや、あの息子にそれだけの財産を分け与えることをするあの父親もおかしい、まあ、そういうふうに噂したのではないかと思われます。ずいぶん昔のユダヤ人の戒めの中に、父親は自分が死ぬギリギリのところまで息子たちに財産を分けてはならない、分けるの控えなさいというふうに戒められているそうです。ですから生きている時に財産分与をするということはおよそありえない、まあ、そういうことが常識でしたから、息子の2人に財産を分けて、でその弟息子にその財産分与したものをお金に返させて、そして弟息子は家に出ていく。あの家はとうとうおかしくなった。息子もおかしければあの親もおかしい、 まあ、そういうふうに噂が立ったに違いありません。弟息子もそのことをよく知っていたことと思います。ですから帰っていくのに躊躇する。世間の人たちは何と言うだろうか。また父親に恥をかかせることになるのではないか。一度親の顔に泥を塗ってしまった、泥を塗ってしまった自分が帰っていく。そこでまた近所の噂になる。二度三度と親の顔に泥を塗るようなことになりはしないだろうか。まあ、いろんな思いがその心にあっただろうと思います。あたかも足に重りがつながっているかのように一歩一歩が足を引きずるようにして重い足取りで帰っていくわけであります。自分の家がはるか遠くに小さく見え始めた時、このまま帰ってよいのかどうなのかという迷いは断ち切ることはできなかったのではないかと思います。しかしそうするうちに向こうの方から誰かが走ってくる様子が見える。見ると父親であります。父親が年がいもなく若者であるかのように駆け寄ってくる。そしてその様子を見た息子はどんなに厳しく叱られるだろうかと緊張したかもしれません。ほら見たことかというふうに言われる、まあ、そういうふうに恐れたかもしれません。しかし父親は何も言わず、その息子を、弟息子の肩を抱き、そして接吻をした。しもべたちには一番良い服を用意しなさい、また家畜をほふり、そして祝宴をしようではないかというふうに言い、その喜びをあらわにした。弟息子の気持ちとは全く正反対のことがそこで起こったということであります。そのことについて弟息子もおそらく驚いたに違いありませんけれども、それをもし近所の人たちが見ていたら、近所の人々もおそらく同じように驚いたのではないでしょうか。あの父親はなんと気前が良いのだ、いやそれだけではなくて、どこまであの息子をわがままにさせておくつもりなのか、なぜ厳しく叱らないのか、もう二度とこんなことはするなと釘を刺しても良いのではないか、まあ、そういうふうにいろいろ考えたかもしれません。それでもこの父親はその帰ってきた息子を温かく迎えたのであります。主イエス・キリストがこの例えを語られたのは、間違った生き方をしたその息子を厳しく立て直すということよりも温かく迎えるということでありました。ここに主イエス・キリストが一番言いたかったことがあるわけであります。間違った人間、あるいは罪を犯した人間を厳しく扱うということは誰でもできることであります。しかしイエス・キリストはそれは神の御心ではないということを人々に示したかったわけであります。それは単に徴税人や罪人と言われる人たちに対する人間的な同情からだけではありません。神の御心とは一体何か。それは先ほど指揮者にエゼキエル書、旧約聖書のエゼキエル書18章を読んでいたところに記されています。神は罪人がその罪の家に滅ぶことを望むだろうか、むしろ悔い改めて神の御前に生きることを望まないだろうか。もちろん罪を犯さないのが一番でありますけれども、罪を犯さない人間などありはしない。そうなれば神が私たちに罪人に望むことは悔い改めて神の御前に生きることであります。悔い改めなさい、それが神が私たちに切に望んでいる事柄であります。優しく悔い改めへ導くことを忘れて、ただ相手を断罪することで本当の解決はあるだろうか。それが主イエス・キリストがおっしゃりたかったことであります。主イエス・キリストがこの例えを話された時に、私たちはこの例えに出てくる弟息子に自分自身を重ねる。そしてそれは決して間違ってはおりません。むしろこの弟息子に自分自身を重ねなさいとこの聖書を読む私たちに語りかけているのではないでしょうか。 同じようにこの例えに出てくる父親をあなた方の神の姿であると知りなさいというふうに私たちに語りかけているわけです。私たちは罪を犯す。しかし神はただ怒るのではなく、むしろ神の御前に自分を捨てて悔い改めることを望んでいる。神と共に生きる新たな決意をあなた方に求めているのだというのであります。ある人は悔い改めるということは単に残念があることではなくて、本来は自分自身をなくすことだというふうに説明をしたことがあります。もちろん言葉の意味から言いますと、そういう言い方は必ずしも正しくはないわけですけども、本当に心から悔いるということは自分のエゴというものを捨てなければならないというのであります。先ほども言いましたように、私たちは誰もが罪を犯します。でその罪を犯したときにいろいろ言い訳をします。誰かが罪を犯したときにそれを正そうとすることも難しいのですけれども、それ以上に難しいのは自分自身が悔い改めるということです。悔い改める前に私たちはいろいろと言い訳をします。みんながやっている、環境が悪いんだ、親が悪いんだ、子供が悪いんだ、まあ、いろんな言い訳をします。そういう言い訳をすることによって私たちは本当の悔い改めをしない。大切なことは神の御前に私はというエゴを捨てなければならないということであります。神を信じるということもそれと同じであります。神を信じるというのは私が私がと言って神様を信じるということではありません。私という人間をそこでなくしてしまう。ただ神様の思いを自分の思いとすること、それが神様を信じるという生活になるわけであります。主イエスキリストの前にある金持ちの若い男が現れました。永遠の命を得るためにはどうしたらよいですか。イエスキリストは十戒の教えをあなたも知っているだろうというふうに言いました。するとその若者はそれは小さい時から守っておりますというふうに答えました。そこで主イエスはその若者に、それならばあなたは自分の持っているものを全て売り払って貧しい人々に施し、あなたは私についてきなさい。するとその若者はイエス・キリストの前から去っていったというふうに言われております。施しをすることが大切だというふうに聞こえるこの言葉ですけども、むしろ全てをなくしてでもイエス・キリストに従う決意をあなたは持っているかという問いなのであります。私たちは財産を捨てなさいということを言われているわけではありません。財産を持っていてよいわけですし、むしろ財産は神様からの恵みであります。それを大切にするということはとても重要なことであります。しかしイエス・キリストに従う、ただそのために自分の今持っているものを全て捨てなければならない時が来るかもしれない。その時にそれを捨てる覚悟はあるかというふうに問われているわけであります。神が必要なものを与えてくださる、そのように神を信頼することができるならば、今持っているものを捨てることも可能だというふうに主イエスは教えておられます。放蕩息子が帰ってきたという時に我に帰った、我に帰ったそのタイミングというのは彼が全てを失ってしまった時でありました。それも象徴的な出来事というふうに言えるかと思います。自分が分けてもらった財産を全て失い、そしてユダヤ人という誇りまで全て捨ててしまったその時に我に帰る。私たちが全てが失った時、全てをなくした時、ただ神にのみ頼るしかないという思いに至った時に、私たちは誠の悔い改めをすることができるし、誠に神を信頼することができる。それが今日の放蕩息子の例えに示されているわけであります。そして主イエス・キリストが私たちにこの例えを語る時に、神はあなた方をいつでも迎えようとして、あなたが帰ってくるのをずっと待ち続けて、遠くから息子が帰ってくるのをじっと を見て待ち続けたより、神もまた私たち一人一人が神のもとへ帰っていくのを待っている。待っている神のもとへ今帰りなさい。そういう呼びかけとしてこの例えは語られているわけです。感謝して主イエスキリストのこの教えを受け止め、そして私たちも自分自身を捨て神に仕えていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより9月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。有名な放蕩息子の例えです。多くの人々がこの放蕩息子に自分自身を重ね、そして自分自身の失敗を悔やみ、そしてそういう自分自身がいかにして神に立ち返ることができるかと悩みます。そのような時にこの例えは私たちに勇気を与え力づけてくれます。すべて失ったとしても神が必要なものを必ず与え、そして私たちを温かく迎えてくれる、そういう希望を与えてくれる例えでもあります。どうぞ私たちがこの例えを聞く度ごとに、あなたがいつも私たちに目を注ぎ、あなたのもとに立ち返ることを待ち望んでいること、そしてまたあなたのもとに立ち返った私たちがいつもあなたに温かく報われていることを深く悟ることができるように導いてください。どうか私たちの日々の生活がこのあなたの恵みに応える日々となりますように、あなたが導いてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、今日から始まる祝福の日々をあなたの力によって始めることができますように、またその中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように導いてください。どうかこの一週間あなたの恵みによって生き、そして来週の日曜日にも私たちが教会においてあなたを心から礼拝を捧げていくことができるように、すべてを守り導いてくださいますようお願いいたします。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、さまざまな困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。何よりもあなたが必ず共にいて守り導いてくださるということを信仰を持って受け止めることができるようにしてください。世界ではさまざまな争いが絶えません。どうかその争いの中にある人々をあなたが慰め、平和へと導いてくださいますようお願いいたします。武器を捨て平和の道を探るように一人一人に知恵を与えてくださいますようお願いいたします。今日各地で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにあり、それぞれの場所においてイエス・キリストの福音を力強く述べ伝えていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌451番をご一緒に賛美しましょう。451番です。 献金と感謝の祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。鳥なしの祈りをお捧げします。祈りの最後に皆さんで一緒に主が教えてくださった主の祈りを捧げますので、主の祈りと申しましたらご一緒にお願いします。愛する主よ、今日は私たちの身近な隣人のために祈ります。まだイエス様が救い主であることを知らない隣人が家庭に、職場に、町内会に、サークルにいます。どうか私たちの存在を通して、また今日聞いた御言葉を語ることを通して、少しでも心を寄せてくださいますように、そしてその心にあなたが愛と慈しみを持って働いてくださいますように祈ります。どうぞ私たちが家族と共にあなたを礼拝する喜びの日が来ますように、私たちの隣人を愛してください。今日この礼拝に出席しようとしてかなわない方のために祈ります。病気の方には 主の癒しがありますように。遠方の方、施設に入居している方には、その場をあなたの祝福で満たしてくださいますように。悲しんでいる人には主の幸いがありますように。この祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英27番、祝福構想を持って礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。